皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はね、大学での自然エネルギーの取り組み、そしてちょっと京都から近い奈良でのね、小水力発電の事例というようなことをね、ご紹介していきたいというふうに思っております。まあね、自然エネルギーが増えていくと元気になっていくということで、これからまたね、春に来ていますので、ますます元気になる放送ができたらいいかなというふうになって思っています。この時間は地球温暖化問題のに市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のまあ、トピックですけれども、千葉商科大学、まあ、これは、まあ、まさに千葉にあるんですけどね、市川キャンパスあるんですけども、日本初の自然エネルギー100大学ってことを達成した。直近の1年間のね、電気の自然エネルギー率が 101% になったということで、千葉商科大学は2017年度に表明した環境目標の中で、2018年度の目標としていた、1年間2018年2月から2019年1月ね、この電力での自然エネルギーの割合が 101% となって、目標であった千葉商科大学をね、ネットで日本初の、自然エネルギー 100% 大学にするということが、達成できたということで、まあ、発表があったわけなんですね。この2018年2月から19年1月この1年間で、365万1482kWh の消費があったということなんですね。でそれに対して、369万1568kWh の創出があったということで、まあ、この創出の方が、消費を上回ったということで 101% となったということですね。でこれ、千葉商科大学は、これまでも紹介しましたけども、日本で初めてね、大学として自然エネルギー 100% 宣言をしたということで、2018年度の目標としては、ソーラー発電のね、発電量と市川キャンパスの消費電力を同量にするってことが今紹介をさせていただいたところです。で2020年度目標っていうのもありまして、これ電気だけじゃなくってね、他のエネルギーも、含めた消費エネルギーとその発電の量をね、同じにするっていうような目標を立てているんですけれども、これをですね、達成したということで、千葉商科大学はですね、いろんなこの環境対策に、取り組んできた中でですね、この、目標の実現にあたっては地球温暖化対策活動を軸として、ハードウェア、ソフトウェア、ハートウェア、ね、ハードとソフトとハート、ね、この3つの柱で、展開をしてきた、教職員、学生、そして、関連する、ね、このエネルギー株式会社があるんですけども、それが、取り組んでいて、ハードウェアということでは、そのメガソーラーがあると、それからキャンパス照明の LED 化を実現していると。ソフトではエネルギーマネジメントシステムを導入し、学内のエネルギーを見える形にしたと。そして、環境に、ね、配慮した具体的行動につながる、意識、ハート、ね、ハートウェアでも、大学で、ね、学生団体を発足して、節電パトロールの実施とかね、そういうこともやってきて、これに取り組んできたということなんですよね。これがちょっと面白い構図かなというふうに思って、紹介もさせていただいているんですけども、で、2020年目標もね、ガスも含むすべてのエネルギー、電気だけじゃなくて、すべてのエネルギーにおいて自然エネルギー 100% 大学を目指す。これは、校舎、屋上の太陽光パネルの増設、キャンパス内のソーラーシェアリングの実施なんかも、開始をするということでね、大学として非常に意欲的に取り組まれているということが、発表されたということでご紹介をさせていただきました。 ぜひですね、本当に京都大学の街なんで、まあ本当ね、これに、こう、まあ早ければいいっていうもんでもないんですけどね、京都ならではのね、大学の取り組みも、進んでいったらいいなというふうに思っているところです。はい。もう一つはですね、これは新聞の記事からあるんですけれども、復活が相次ぐ小水力発電所という記事があってですね、これまで廃れていた小水力発電が再生の動きを見せていると、まあ、この背景にはね、再生可能エネルギー促進策、技術の進歩などがあってですね、奈良県の2つの村で、政協が協力をして、買い物難民や雇用などで連携協定を結んで、地産地消、そして地域おこしを通じて、過疎化対策にもつなげるということで、まさにこれはね、自然エネルギーを利用した地域の課題解決、というところに、ね、つながるものかなというふうに思うんですけども、この小水力発電はもう何度もね、ご紹介してますけども、ダムを作らない。ね、そして、中小の河川、用水路なんかを使う小規模な発電ということなんですが、東吉野村ね、これも紹介させていただきましたけども、1914年から、筑波根発電所があったということなんですけども、1963年に、廃止をされ、その後ね、まあ、林業が衰退して、村人口もこの半世紀でね、4分の1まで減少したということなんですけども、いや、そのね、なんとか地域おこしをしたいということで、まあ、専門家なんかで、このね、活用を議論してきたんですけども、なかなか難しいと。ただ、固定価格買取制度が導入されて、まあ、1キロワットアワー、小水力の場合34円。で20年間買ってくれるということもあってですね、復活を目指したということなんですね。で、奈良コープがね、この協力に乗り出したということなんですけれども、奈良コープの子会社、東吉野水力発電にも出資してるですね、まあ、この年間2000万円の売り上げがあるということで、奈良コープは地元で生み出した再エネは地産地消になるということをアピールし、結構ね、現地には年間500人以上見学に訪れているんですね。で、まあ、地産地消の原動力を自分たちの目で確認するということで、東吉野水力発電は、売電の収益を基金活用、地元の林業活性化や教育などに生かすことを目指しているということで、まあ、こちらの方もね、すごくいい事例になっているんですけれども、もう一つ今、住んでいるものがありまして、下北山村、これはもう非常に、まあ、奈良でもね、南の方の村なんですけども、小さな渓流を利用した村営小又川発電所がね、93年からも稼働していたんですね。この電力の大半は地元のスポーツ公園で自家消費し、余った電力は、1キロワットアワーあたり11円で買っていたということなんですね。ところが、まあ、故障なんかもあってですね、もう、廃止をしようかというようなことも考えていたんですけども、そこにですね、この奈良コープが一緒にやりましょうということを提案して、調査するとですね、なんと、出力を2倍にできる。そして、まあね、34円で全量売電するということで、これはまあ利益が出るよということなんですけども、この発電所出力がなんとね、176キロワットということなんで、結構ね、大きいものですよね。小水力発電は、まあ、水が流れていると夜もね、発電しますので、結構稼働率が高いということなんで、まあ、太陽光にはね、太陽光のいいところあるんですけども、まあ、夜発電しない、曇っていると少なくなるってことがあるんですが、当然その、小水力も水が流れていないといけないんですけども、まあ、それがあればですね、一年中結構ね、夜も発電してくれるというようなことで、176キロワットだとかね、かなり大きな、発電はできる、期待できるってことなんですよね。で、奈良コープとね、この下北山村が、協定を結びですね、連携していこう。再エネ導入拡大のほか、買い物や食事の支援、 観光の振興、雇用の創出などもね、やっていこうということなんですけども、こちらもね、人口減少が著しいっていうのはあるんですけれども、そういうこともなんとかならないかということで、やっているということなんですけども、これ例の消滅可能性が高いとされているね、地域ということであったんですが、まあそういうこともね、加味しながらなんとかしようということなんですが、これどうしてできるかというと、やはり、小水力発電が復活できた理由の一つに技術が発展したね、まあ、落ち葉などね、川の流れを止めるので、以前は人がね、手作業で取り除く、見守りをするってことがあったんですけども、自動の、まあ、ゴミを取り除く機械も生まれ、省力化が実現していると。発電機も、まあ、高効率で小型化して、導水管も進歩しているということでね、技術が発展していることによって、今までは難しいなと思われてきたところでも、十分採算が合うよ、あるいは利益を、生み出すよということになってきているなんですよね。で、まあ、こちらの方をね、しっかり例として三重県の伊賀市なんかでも、復活をしているというようなことがあります。で、私たちと一緒にね、活動してくださっている、まあ、和田武史先生、和歌山大学客員教授がね、まあ、おっしゃってるんですけども、小水力発電は多くの地域で取り組むことができ、特に資源が豊かな、山村地域の発展につながる。ただ初期投資が必要なのが課題なんですが、それだけに政協が資金調達なので、協力する奈良の事例は地域社会と共同で再エネ普及させるモデルとして意義は大きいというふうに評価をしているということなんですよね。まあ、こういうね、取り組みがどんどんどんどんと日本で広がっていくことが、期待をされるわけなんですね。これこそまさにその自然エネルギーの、なんて言いますかね、持っている意義、特色を生かしているということなんじゃないかなというふうに思うんですね。なかなか、地域の人たちがこう取り組むことが難しい中で、技術の発展や、あるいはお金もね、集めるということで、こちら、総工費が3億3000万円ぐらいいるんですけれども、そのうち、まあ、3000万円ぐらいはね、クラウドファンディングを使うということで、今、出資も募集をしているというようなことも、まあ、言われています。だから、そういうね、新しいこうやり方でこう地域に貢献する、小水力発電なんかの可能性が広がってきているんじゃないかなということもあってですね、まあ、この京都市内では本当に難しいんですけども、それでも可能性はゼロではないし、京都府域に広げるとね、もっともっと可能性はあるんじゃないかなというふうに思いますが、しっかりとね、こういうのをうまく使って、自然エネルギー 100% のね、まあ地域、そして、国全体につなげてい、ってほしいなということで、まあ、今日はご紹介をさせていただきました。千葉商科大学もね、自然の 100% 目標を達成したということ、これからまだまだね、取り組みを進めていくというようなことが、あり期待されるということをね、今日の、放送の中で一番お伝えしたかったというところがあります。ということで、引き続きね、まあ、温暖化問題、深刻な問題は変わらずあるんですけどもね、徐々にこうね、変わっていってるところもあるということを、お伝えしていければいいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。